はい、その2章の12節から読んでいきたいと思います。先週ここある程度まで勉強したんですけども、12節から読み直しをいたしましょう。コロサイ書の2章の12節から言います。あなた方はバプテズマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中によみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはいけません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、見つかり礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことはしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚の教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなという定めに縛られるのですか。このようなものはすべて用いれば滅びるもとについてであって、人間の戒めと教えによるものです。このようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行の上の苦行などの上に賢いもののように見えますが、肉の欲しいままを欲望に対しては何の効き目もないのです。今一度12節に戻ります。あなた方はバプテズマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中によみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。ここで表現法に気をつけていただきましょう。キリストと共に葬られた。キリストと共によみがえらされた。13節でいくと、キリストと共に生かしてくださっている。キリストが代表者となって、あなたはキリストと運命を共にしていると言っていることになります。一つはバプテズマによってキリストと運命を共にしている。もう一つはキリストを死者の中からよみがえらした神の力を信じる信仰によってあなたはキリストと共に生かされているということはですね、キリストが十字架で達成してくれたものはちょうどあなた自身が達成したのと同じに神様は見ていると言えることになります。14節でいきましょう。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神様があなたをキリストと共に生かしてくれたのは、つまりキリストがあなたに救いの道を開いてくれたのは、あなたの、そして私たちの罪を許すためだと書いてある。こうしてあなたが、あるいは私たちが神の義となって楽しい豊かな生活を送るようにするためなんです。で、その後でこの世で楽しい生活が終わったら、今度は天国で生活をすることができるようにするためなんです。そのために私たちを責め立てている債務証書を無効にしてくれたと書いてあります。どういう意味なのか調べてみましょう。私たちを責め立てている債務証書、私たちにとって不利なものになるようになっている債務証書というもの、まあ、この債務証書という言葉は、これ大変上手な訳なんですけれども、意味がですね、ちょっと取り違われて受け取られてしまうかもしれないからですね、こういう意味だということ、原本ではこういう意味だということだけ説明しておきましょう。債務証書と訳されている言葉、実はこれは2つのギリシャ語からなっております。1つは規定、あるいは戒めというもの。 規定とか戒めとかいうものという言葉が一つ使われている。もう一つは手で書いたもの。この二つを合わせて手で書いた規定、手で書いた戒め、それを債務証書と訳されているんです。もっとはっきり言うと手で書いた、これは自分の手で書いて署名、捺印をした約束という意味です。何意味してるのか。神様と神様を信じる人たちとの間で取り交わされている証書、しかも実質で署名、捺印を押しているものだということになる。結論から先に言ってしまうと、これは立法というものと聖書に書かれているものは立法です。だから立法の呪いというものを表しております。旧約聖書時代に教えられている立法の呪いというものを、この債務証書という言葉で表されているんです。まあ、そんなこと言ってもいきなり飛躍して言っちゃうと、果たしてそうなのかと疑問に思われるかもしれないから、ガラテヤ書の3章で説明いたしましょう。コロサイ書の2章にすぐ戻れるようにしておいて、ガラテヤの3章を開けていただきましょう。ガラテヤの3章の13節を見ていただきましょう。こう書いてあります。ガラテヤの3章の13節ってこう書いてある。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。キリストが、イエス様が十字架でこの律法の呪いを取り除けてくれた。木にかけられるもの、これ十字架にかけられるものです。すべて呪われたものである。でその呪われたものでその呪いをどかしてくれた。でコロサイ書の2章の14節に行くと、それは私たちのすべての罪を許し、いろんな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされましたと書いてある。十字架で達成したものが何かと、十字架でどけてくれたものは何かと言うと、立法の呪いというものがガラテヤの3章13節と今のコロサイの2章と引っ掛けると分かってくるということになる。そうするとですね、立法の呪いというものについて説明が必要となってくると思うんです。これは血の契約に関連したものです。簡単に説明いたしましょう。立法の呪いと訳されているものは、時にはですね、契約の呪いという呼び方もしているところもあります。古い契約の時代では奉仕の肉を切るという割礼で神様との契約が成立いたしました。で、契約というものは何かというと、両方でもって、この場合には神様と神の民との間で成立している契約ですから、神様と神の民との間で両方で同意をしたときに成立するものなんです。そうするとその契約に基づいて恩恵あるいは祝福というものと義務というものとが生じてまいります。契約というものを成立した間からではお互いに血を通して成立しているもの、血というのは命ですから、命をかけて成立した契約というもの、自分の命と相手の命と一つにして成立した契約というものは、お互いに契約の上では同格になります。対等になります。それの時点まで二つの違った命だったものが今度は一つになって、新しい一つの命となったものが今度は二人の中に入ることになる。だから血の契約なんです。だから神様と神様の民との間でもって成立する契約というものは、神様が神様の民を祝福するということになるわけですけど、言い方を変えますと、これひどい言い方ですよ。神様というものは、神様の命は神様の民の中に宿っているわけですから、血を通しているんだから。そうするとですよ、神様がこちらを祝福する、 と言っているものは、こちらの中に宿っている神様自身を祝福していることにもなるわけでしょ。もちろん直接に祝福をされているのは神様の民です。だけれども神様が神様の民を祝福しようとするときには、その神様の民の中に宿っている神様自身をも祝福するということになる。今度は逆にですよ、神様の民が神様に祝福をするというときには、もちろん神様喜びます。だけれどもその神様の民が神様を喜ばせようとして出した祝福というものは、神様の中に宿っている自分の命も喜ばせていることになるわけでしょ。神様に祝福をしなければいけない契約の義務だなどと言っていても、結局その義務は神様の中にいる自分にとって祝福になるわけです。神様の方から見たらば契約の義務だから、この連中を祝福してあげようと思って動いているものであっても、心の中にいる神様は自分を祝福していることになる。そういう見方をしてきますと、契約の上での祝福あるいは義務、どちらを取ってみてもというのは、どちらの角度からどういう見方をするのかで決まってくることになります。片側から見て、ほら義務だからしなければいけないという見方をすることもできるし、あるいは義務として動いていてもこちら側を祝福するというのは、取り戻そうとここの中にいる自分を祝福するんだから義務と言っちゃいけない、これは祝福をする、自分を祝福するための動きとしてこうするんだという見方もできてくることになる。で、聖書でもって神様が神様の民に向かってしなさい、してはいけないと規定をしているもの、いろいろと制約を与えているものは、神様の民の方としてみれば、これは契約の義務となって、今度は何かをしなければいけない、その通りの動きを取らなきゃいけないということになります。だから神様がしなさいと言っているものは、こちらから見たら今度は契約の義務としてしなさいというものをしなきゃいけない、してはいけないというものをしないようにしなきゃいけない、義務だ、つらいというふうな見方もできるんですけれども、それをすることで神様が喜んでくれる。じゃあ神様どういうことを喜ぶか、神様の民が豊かになってくれたら喜ぶわけでしょ。しかも神様の中にいる自分たちを祝福していることになる。そうしてきますと、神様がしなさい、してはいけないと言っているこの規則というもの、律法というものを、私たちの方でもってというのを、神の民が、古い契約ですからイスラエルの連中が忠実に行うことでもって神様が喜んで祝福を与えるものにもなるし、義務としてこちらが動いているもの、しなさいというものをしていることでも、神様の中にいる自分も祝福を与えていることになる。で、神様からまた祝福を与えやすくもなってくるという手段と見ることができることになっています。実際その通りなんです。ところがですよ、天でもって準備されているものは、神様が神様の民に確実に渡そうとするためには、途中でサタンが存在してますから、この世の神ですから、これに妨害させないようにするためには、神様は今度は妨害させないようにするためのしなさい、してはいけないという教えが出てくるということになる。これを私、神の民が行動することでもしなさいということをして、してはいけないということをしないことでもって、このサタンの邪魔がどきます。妨害できなくなる。本当は神様の祝福はこちらにまともに来るということになる。で、神様はそれで喜ぶ。しなさいということをするわけですから。で、しかもそれが神様の中にいる自分たちを喜ばしていることになる。というふうになって堂々巡りをしてですね、どんどんどんどん神様からの祝福がこちらに渡ってきて、こちらから今度はお返ししたものが神様を喜ばして、それがまた私たちに返ってきてというふうにして、祝福はお互いの間でもってどんどんどんどん回ることになるわけです。ところがイスラエルの連中は、神様の民と呼ばれていた連中は、ことにエジプトでの奴隷生活から自由になって、神様が約束をしたカナンの地に行こうとしていたイスラエルの連中というものは、アラノを進んでいくときに、これは目的地に向かって進んでいるときに、神様に向かって 私たちをもっと祝福してください。もっと豊かな生活が送りたいです。神様がくれるものでは十分ではありませんということを言い出したわけです。しかもそれを言い出したときに、神様がしなさいと言っていることをあの連中はしないままでもって契約の義務を果たさないで、神様が準備をした祝福というものは私たちにとって十分でありませんと言い始めた。どうなるか、しなさいということをしていなければサタンが途中で全部横取りいたします。神様を喜ばしていない、自分たちの神様の中にいる自分たちを喜ばしていないから、しなさいということをしなければ自分たちが喜びとならない。しかもサタンの妨害を止めることができない。だから神様がいくら祝福してやろうと思ったら祝福が途中で止まってしまう。余計にだから文句を言う。しかもしなさいということは全然しない。だから神様が準備をしようとした祝福というものは、準備をすればするほど全部をサタンに持っていかれることになっちゃうんです。だもんだから神様の方では今度はイスラエルの連中に向かって、もしあなた方があなた方の契約の義務を果たさないならばこういうことが起こるぞというふうな誓約に書いてまいりました。それをしなかったらサタンが神様からの祝福を全部盗んでしまう。神様自身が喜ぶことができない。神様の中にいる神様の民自身が喜んでいないということになる。だから堂々巡りに悪い方に行ってしまう。だからそれをもししないんだったらという規則を設けて、それを全部行動させて、こういったその祝福が全部神様のために届くように、サタンの妨害を止めることができるように神様はしようと動いたわけです。でどういうことをしたか。もしもこの契約の義務をあなた方が果たさないのだったらば、まず第一番目に神様と関係が切れる。そのわけでしょ。サタンが途中で全部妨害するんですから、サタンの支配の中に入ってしまうんですから。こうして神様の力が働かなくなるから、サタンが持ってくる病気に対して神様の方で止めることができない。だからあなたは病気になる。神様が祝福しようとしているものをこちらが受け取れる準備をしていないんだから、受け取れる行動を取っていないんだから、その祝福は受け取れないものになってしまう。そうしたら経済的に物質的に貧しい生活をするようになるということを言い出したわけです。この3つが実は契約の呪い、あるいは律法の呪いと言われているものです。しなさいということをしていなかったら神様と関係が切れてしまう。だからサタンの支配に戻っちゃう。病気から自由になることができない。経済的にもっと苦しい生活を送るようになる。と神様が言い出した。この律法の呪い、あるいは契約の呪いというものは、実は神様が持ってくるのではありません。神様の民が、神様の教えに従っていないから自分で招いてしまうものなんです。直接的にはサタンが持ってくるものです。そんなことあるかと言われるかもしれない。神様の方では神様の民の中に宿っている自分を苦しめることができるか、何のために自分を苦しめようとするか、苦しめる必要がないわけでしょ。愛の神様です。こちらでもって神様の契約の義務を果たしていないから、神様の中にいる自分たちが、神様の民が苦しむことなんです。それだけで神様自身は十分苦しんじゃってる。なんでそれに対してもっと苦しみをこちらに持ってきて自分自身が苦しめなきゃいけないか、サタンが持ってくるんです。イエス様はその時どうしたか。十字架でもって十字架の死を通してサタンに勝利をいたしました。サタンが持ってこようとするもの、人間に対して持ってこようとするもの全部を力のないものにイエス様がしちゃった。そしてこのガラテヤ書の3章の13節では、律法の呪いもイエス様が全部引き受けたと書いてある。コロサイ書の2章の14節では、私たちを責め立てている債務証書を無効にイエス様がした。こうやって神様がこの証書を取り除けて十字架に釘付けにしたと書いてある。律法の呪いもイエス様の十字架の死によって取り除けられているんです。だから私たちを責め立てている債務証書を無効にした、十字架で釘付けにしたという言葉になるわけなんです。15節でいきましょう。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。 ここでもってはっきりと意味がわかると思う。でサタンに勝利をしたがゆえに、そういうふうなサタンが持ってきているものは全部今度はイエス様自身が処理するようにしてくれたと書いてあるわけです。で実はですね、14節も今読んで15節も私たちが理解できるように、日本人が読んですぐに理解できるようにうまい言葉に訳されております。という言い方をしたときは何かといったら、裏側で言ったら余分な言葉が入っているということを私は言いたいんですよ。原本ではこの15節でもって、神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して、晒し者として、この武装を解除してという言葉はありません。原本にはない。だけどもそれがあった方が私たちに理解しやすい。まだもう一つあります。彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。彼らを捕虜としてという言葉は原本にはない。だけどもある方が私たちを理解するのに理解しやすい。とにかくイエス・キリストによって十字架の死を通してサタンは力抜きにされました。そしてサタンやその手下どもを力抜きにしておく権威と力と、神の家族に生まれ変わりをした者たち一人一人にイエス様が与えております。生まれてから8日目に放棄の肉を切ることでもって神様と契約を成立しているというやり方を取りやめちゃって、自分の意思で心に割礼を受けることで神様と契約が成立するものとなるように変えた。これがイエスを主とするという生まれ変わりです。古い契約の時代には出発点では石に十戒というものが書かれた。後ほどには羊の皮にいろいろとその律法が書かれて、代々それを教えられてきたんですけれども、その神様の律法というものは新しい契約では羊の皮の上に書かれたんではありません。紙の上に書かれたんではない。どこに書いてあるか、あなたの心に書き記されているんです。これはヘブル書の8章でエレミアの31章を引用したところでもそう書いてある。これから紙を知れと言わない、心にその律法を書き記すと書いてある。だからポールが言わんとしていることは、このコロサイ書の2章の15節の終わりでも、実はここには書いてないけれども、ポールが言おうとしていることは、すぐにこれはその言葉が引用できるんですけれども、ポールが言おうとしていることは、あなた方は古い契約の時代に通用していた律法や、律法の呪いに束縛された生活を送る必要がなくなりました。あなたの中に宿っているキリストイエスがあなたの律法となっているんですということを言おうとしているんです。この15節の終わり、16節の初めに書いてない。だけれどもそれを言おうとしている。そして16節、こういうわけだからという言葉に続かしているんです。16節を読みましょう。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。まあ、今ですね、15節と16節の間でこういう言葉があるわけだと言ったんですけど、これは後ほどになってこういう言葉があったはず、あるいはあるべきはずだというのをですね、証明することを今16節17節先に行きましょう。影だという、影というのはスキアという言葉なんですけど、2つの意味があります。1つは明かりを遮った時にできるのが影です。太陽の照ってるところでもって、あなたが立ったら、で太陽から逆の方を見たらあなたの影が映る。これがスキアです。だけどもう一つ意味がある。もう一つはですね、イメージとして現れるものという意味があるんです。本物じゃない、だけど本物の輪郭を表しているものだという意味がですね、スキアという意味になる。例えばここにもガラス窓があるけれども、ガラス窓の向こう側に誰か立ったと立ちましょう。人が立ってる、女の人、男の人だ、年が若そうだ、老けてそうだ、ガラス戸の向こうにいる人に見れば分かる。だけどガラス戸を開けて入ってくれれば、ああ誰なのかと分かる。だからぼんやりと輪郭では誰、大体誰なんだろうなというのは分かるけれども、入ってくるまではっきり分からない。これが月や影と呼ばれているものです。 で、これらはつまり16節で言っている内容は次に来るものの影であって、次に来るもの、これはイエス様のことです。本体はキリストにあるのです。そうするとですね、次に来るものの影と呼ばれているのは何なのかというのを16節から調べていかなければいけないということになる。全部で5つのものを16節でリストにしております。で、ポールが言いたいのは、この16節で書かれている5つのものをいくら守っているからといってあなた方が霊的に成長するわけじゃない。キリストイエスに結びついていなければ成長しないということを言おうとした。ちょっと今の2章から先に進みますけれども、2章の19節を見ていただきましょう。先ほど先に言ったらこれが分かると言った理由がここにあります。頭に固く結びつくことはしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされて神によって成長させられるのです。他の天使を拝んだり何か幻を見たからといったものに動かされていたんでは、頭なるキリストと結びついていない。その頭に結び合わされてあなたは成長するんだと言っているということは、この16節でもってリストにしている5つのものをあなたがいくら忠実に行ったからといってそれで霊的に成長するわけじゃない。キリストイエスに結びつかなければダメなんだとポールが言っている。どんなものがリストにあるのか一つ一つ調べていきましょう。時間的に言ってですね、全部この5つのものが終わらないかもしれないから、終わらなかったら来週続きます。16節全部読んでみましょう。こう書いてあります。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて誰にもあなた方を批評させてはなりません。まず食べ物に行きましょう。これは何を言ってるかと言ったらですね、古い契約の時代には、旧約聖書時代には神様が食べ物というものに関していろんな規定を設けております。こういう動物は食べてはいけない、こういうものは食べてもよい、これを汚れたもの、あるいは汚れてないものというふうな言葉でもって神様が組み分けをした、この規定に関するものなんです。どんなものがあるのか、それ全部調べるの時間がかかるからですね、レビ記の11章を開けて調べていきましょう。食べ物に関する規定はこんなものがあるというのです。レビ記の11章から読んでいってみたいと思う。ただ読むだけでいいんです。途中で私やめてしまうかもしれない、時間がありませんから。だけど一応どんなものが書かれているのか、レビ記の11章の1節からできるところまで読んでいきましょう。それからもう主はモーゼとアロンに告げて仰せられた。イスラエルに告げて言え、地上のすべての動物のうちであなた方が食べても良い生き物は次の通りである。これは汚れてないものですよ。動物のうちで蹄が分かれ、その蹄が完全に割れているもの、また反芻するものはすべて食べて良い。しかし反芻するもの、あるいは蹄が分かれているもののうちでも次のものは食べてはならない。すなわちラクダ、これは反芻するがその蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものである。それから岩ザヌキ、これも反芻するがその蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものである。だから食べるなということです。またノウサギ、これも反芻するがその蹄が分かれていないのであなた方には汚れたものである。それに豚、これは蹄が分かれており蹄が完全に割れたものであるが反芻をしないのであなた方には汚れたものである。あなた方はこれらそれらの肉を食べてはならない。またそれらの死体に触れてもいけない。これらはあなた方には汚れたものである。水の中にいるすべてのもののうちで次のものをあなた方は食べてもよい。すなわち海でも川でも水の中にいるものでヒレと鱗を持つものはすべて食べてもよい。しかし海でも川でもすべて水に群生するもの、またすべて水の中にいる生き物のうちヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。これらはさらにあなた方には忌むべきものとなるから、それらの肉を少しでも食べてはならない。またそれらの死体を忌むべきものとしなければならない。水の中にいるもので、ヒレや鱗のないものはすべてあなた方には忌むべきものである。また鳥のうちで、次のものは忌むべきものとしなければならない。つまり食べてはいけない、汚れているからということになるわけです。これらは忌むべきものとして食べてはならない。すなわち、ハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、トビ、 サヤブサの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリなどである。フィリピアンたちでコウモリ詳しくくれるでしょ？汚れたものの中に入ってます。羽があって群生し、四つ足で歩き回るものは、あなた方には忌むべきものである。しかし羽があって群生し、四つ足で歩き回る者のうちで、その足の他には羽足を持ち、それで地上で飛び跳ねる者は食べてよい。だから全部でこれ6本の足になるわけです。全部で6本の足になるんですよ。4本の足を持ってて、その他に2本の足で跳ね回る者は食べてもよいという合計6本の足でしょ。だから虫です。それらのうち、あなた方が食べて良いものは次の通りである。イナゴの類、毛のないイナゴの類、コオロギの類、バッタの類である。その他の羽があって群生し、四つ足のあるものは皆、あなた方には忌むべきものである。次のことによっても、あなた方は汚れたものとなる。すなわち、これらのものの死体に触れるものは皆、夕方まで汚れる。また、これらのどの死体を運ぶものも皆、その衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。ひずみが分かれてはいるが、それが完全に割れていないか、あるいは反芻しない動物、これらすべてはあなた方には汚れたものである。それに触れるものは皆汚れる。また四つ足で歩き回るすべての生き物のうちで、足の裏の膨らみで歩くものは皆あなた方には汚れたものである。触れるものは皆夕方まで汚れる。これらの死体を運ぶものはその衣服を洗わなければならない。その人は夕方まで汚れる。これらはあなた方には汚れたものである。地に群生するもののうち、次のものはあなた方にとって汚れている。すなわちモグラ、トビネズミ、オオトカゲの類、ヤモリ、ワニ、トカゲ、ツナトカゲ、カメレオンである。すべて群生するもののうちで、これらはあなた方には汚れたものである。これらのものが死んだとき、それに触れるものは皆夕方まで汚れる。またそれらのうちのあるものが死んだとき、何かのうちに落ちたら、それがどんなものでも皆汚れる。木の器、あるいは衣服、あるいは皮、あるいは袋など、仕事のために作られた器は皆水の中に入れなければならない。それは夕方まで汚れているが、そうして後清くなる。またそれらのうちの一つがどのような土の器の中に落ちても、その中にあるものはすべて汚れる。その器は砕かなければならない。また食べるものでそれにそのような水がかかっていれば、それは皆汚れる。それは飲むものでこのような器の中にあるものも汚れる。さらにどんなものでもその上にこれらの死体の一つが落ちたものは汚れる。それがかまどであれば炉で、かまどであれ炉であれ、それを粉々に割らなければならない。それは汚れており、あなた方には汚れたものとなる。しかし泉、あるいは水の溜まっている水ためは清い。ただしこれの死体に触れるものは汚れる。またもしそれがどの死体が巻こうとしている種の上に落ちても、それは清い。しかし種の上に水がかけられていて、その上にこれらの死体のあるものが落ちたとき、それはあなた方には汚れたものである。あなた方が食用として飼っている動物の一つが死んだとき、その死体に触れるものは夕方まで汚れる。こんなふうにしてですね、食べ物には細かい規定があります。現代的な解釈をすると、どういうふうにしてこの動物が汚れた動物、食べちゃいけないというのか、どういうものが汚れたものとなっているのか、これはですね、その動物にどういう寄生虫がついているか、何かといったもので、実はこれ分かるんです。豚には大きな寄生虫がついていました。この頃は豚も割合にきれいなところで生産されているから豚肉を食べて向かったけど、昔は豚肉の寄生虫はですね、肉を焼いてもそのままでもって人間の体の中に入ってしまう。寄生虫が死にませんでした。だもんだから、そういうものを食べると人間は結局影響を受けるから、汚れたものとして食べるなと神様実は言ってるんです。物の上に落っこった時にも、それでその唾液にくっついちゃうから、それが私たちに食中毒になって現れるから、だから食べるんだと言ってるということ、後ほどだったら分かるんですけども、こんな風にして食べ物の規定を、規則を神様が作りました。これに対してじゃあ今はどう言われてるか。古い契約の時代は食べるなと言われているものと食べていいというものだった。今はどうなのか、使徒行伝の10章を開けていただきましょう。使徒行伝の10章の9節から見ていきましょう。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がなされている、用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。 その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や飼うものまた空の鳥などがいた。そして彼にペテロ、さあ放って食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。食べるなと言われた食物だからです。すると再び声があって彼にこう言った。主が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。主が清いと言ったものをあなたの方で清くないと言ってはいけない。主が失礼しました、清めたものを清くないと言ってはいけないという。じゃあ主は汚れたと言ったものはどうなのか。テモテ第1の4章に移っていただきましょう。テモテ第1の手紙の4章の1節から読んでいきましょう。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。だからこれはコロサイ書の教えと同じなわけでしょ。コロサイの教会の連中がこういうふうにして惑わす霊と悪霊の教えでもって信仰から離れるようにならないようにポールが手紙を書いたわけですから、それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心がまひしており、結婚することを禁じたり食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、賃料している人は感謝して受け取るようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからです。その昔汚れたものと言われているものであっても何一つ捨てるべきものはない。神の言葉と祈りで清められるからだと言っている。そうしてくると昔の食べ物の規定にあるいは律法に従った行動をとっているからといって霊的に成長できるか、なかなか関係ないということになるわけです。二つ目に行きましょう。コロサイ書の2章の16節では飲み物というのがあります。飲み物と書いてあるけれども、これは水のことを言ってるんじゃない、お茶のことを言ってるんじゃありません。多くはですねアルコール類を指しております。さあここでですよ、じゃあ皆さん自身は虚しい教え騙し事の議論に惑わされているかいないかテストしてみましょう。皆さんにこういう質問します。皆さん自身がもしかするとコロサイ書では誰にもあなたを批判させてはいけませんという教えと反対のことをしているかもしれないんです。他人を批判しちゃいけないんですよ。自分自身を罪の意識に落とし入れてもいけないんですよ。さあ飲み物、クリスチャンは酒をアルコール類を飲んではいけない。正しいか正しくないか、聖書的か聖書的でないか。クリスチャンは酒を飲んではいけない、聖書的か聖書的だというなら飲んじゃいけないということになるんです。聖書的でないだと飲んでいいということです。さあどっちか。さあ皆さんは古い考えにとらわれているクリスチャンか、それとも聖書で教えているものに従っているクリスチャンか。多分ですよ、こんな質問するといくつかの意見に分かれるだろうと思うんです。どんなアルコール類も飲んではいけません、クリスチャンですからという人がいるかもしれない。あるいはですね、ブドウ酒はいい、イエス様も飲んだ、ポーロも手元に飲むように勧めた、だからブドウ酒はいい、だけれども強い酒はいけない。ひねくれた人は、いや実はイエス様が飲んだのはブドウの汁であってブドウ酒ではないと反応する人がいるかもしれない。イエス様がですね、最後の晩餐の時にこれから先ブドウの汁で作ったものは飲まないと言った。ブドウの汁を飲まないとは言っていないんです。 ブドウの汁はあの時には羊の皮で作った袋の中に置いておきました。実際にブドウを絞って羊の皮入れ物の中に入れておいたらどうなるか。ブドウ酒ができます。旧約聖書でも新約聖書でもブドウ酒と書いてある。ブドウ汁とは書いてありません。さあ、そうすると質問です。クリスチャンは酒を飲んでいいのかいけないのか、聖書的か聖書的ではないか。酒を飲んでいけないというのは聖書的か聖書的でないか。あなたは昔の律法にとらわれたクリスチャンなのか、それともこの聖書に基づいた解釈をしているクリスチャンか。新命記の14章を開けておきましょう。新命記の14章の一節から見ていただきましょう。なぜ一節からというかといったらですね、新命記の14章というものは何を教えているものなのか、まず分かっていただきたいからなんです。14章の一節から言うとこう書いてあります。あなた方はあなた方の神主の子供である。死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を剃り上げたりしてはならない。あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地のすべて表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。怖いんです。その時、あなたは忌み嫌うべきものを一切食べてはならない。あなた方が食べることのできる獣は牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、ノヤギ、クジカ、オオジカ、ノヒツジ、および羊が分かれて、ひずめが分かれて完全に二つになっているもので、反数するものはすべて食べることができる。反数するもの、またはひずめの分かれたもののうち、ラクダ、ノウサギ、イワダヌキは食べてはならない。これらは反数するが、ひずめが割れていない。それらはあなた方には汚れたものである。ここで分かっていただけると思うのは、新命記の14章というのは、食べ物を規定しているところだというのを、ここで分かっていただけると思う。汚れているもの、汚れていないもの、ここで教えています。食べたようなもの、食べていけないものを教えていると、これ分かっていただけると思う。その同じ14章の中でもって22節からどう書いてあるか読んでいきましょう。新命記14章の22節からです。その前にはこういう動物は食べてはいい、こういうものは食べてはいけないという規定をしていたところがある。22節。あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の10分の1を必ず毎年捧げなければならない。これは10分の1献金ですよ。主が皆を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神主の前であなたの穀物や新しいブドウ酒や、ブドウ酒でしょ、これはブドウの種類じゃありませんよ、油の10分の1とそれに羊、牛や羊のウイゴを食べなさい。あなたがいつもあなたの神主を恐れることを学ぶために、もし道のりがあまりに遠すぎ持っていくことができないのなら、つまり主の前で食べるように品物を持っていくことができないのなら、もしあなたの神主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神主があなたを祝福される場合、あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神主の選ぶところに行きなさい。あなたはそこでその金で全てのあなたの望むもの、さあその次ですよ、聞いてくださいよ。26節の半ば、牛、羊、ブドウ酒、強い酒、また何であれあなたの願うものに変えなさい。あなたの神主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい。ブドウ酒は食べるというのは飲むと言います。ブドウ酒であろうと強い酒であろうと死の前で食べ飲んで喜びなさいと神様が命令している。私の聖書ではそう書いてある。皆さんの聖書どうですか。民数記の28章に行きましょう。民数記の28章というのは、これもまた一節から見てみましょう。どういうものが書かれているのか分かっていただきたいから、まず民数記28章の一節から読んでいきます。主はモーゼに告げて仰せられた。イスラエル人に命じて彼らに言え、あなた方は私へのなだめの香りの火による捧げ物として、私への食物の捧げ物を定められた時に気をつけて私に捧げなければならない。これは神様に対する捧げ物をこの新命記の28章で教えている。彼らに言え、これがあなた方が主に捧げる火による捧げ物である。一切の傷のないオスの子羊をジョークの全焼の生贄として毎日2頭、 一頭の子羊は朝捧げ、他の一頭の子羊は夕暮れに捧げなければならない。さあここでですね、神様に対して捧げるもの、神様が喜ぶ捧げ物は何かと規定しているということになります。7節を見ていきましょう。28章7節です。それにつく注ぎの捧げ物は子羊一頭につき4分の1品とする聖女で、神への注ぎの捧げ物として強い酒を注ぎなさい。神様がこれを喜ぶんだと書いてある。神様が喜んでいながら新明記では飲めと言っているものを私たちが何で飲んじゃいけないのか。箴言の31章に行っていきましょう。箴言の31章の6節を見ていただきましょう。強い酒を滅びようとしている者に与え、ぶどう酒は心の傷んでいる者に与えよう。2つの違う種類のこの飲み物ですよ。彼はそれを飲んで自分の貧しさを忘れ、自分の苦しみをもう思い出さないだろう。さあそうしてくるとですよ、旧約でもってぶどう酒だけではない、強い酒も飲めと書いたところがある、飲んではいけないと書いたところもある。飲めと言ってんのか飲むなと言ってんのか、基準は何なのか、基準があるわけです。エペソの5章で教えています。だから新しい契約の時代での動きですよ。エペソの5章の18節を見ていただきましょう。まず17節からいきましょう。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよくわきまえなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには法度があるからです。酒に酔ってはいけない、実はこれ原本を振りますと、飲みすぎてはいけない、あまりたくさん飲むなという意味になる。なんでか、そこには法度があるからです。飲んで理性を失うようになるからです。飲んでベラベラ喋り始めて、喋ってはいけないことまで喋るからなんです。だから飲むなと教えてる。薬として飲むのに何が悪いか、飲んじゃいけないと書いてないんです。酒に酔ってはいけませんと書いてある。酔うような飲み方をしてはいけないと言ってるんです。さあこうなってくると、あなたは今まで飲み物についてクリスチャンとしてどういう考えを持っていたか。ポールはこういうものにとらわれていたって、あなたはクリスチャンとして成長しないと、この最初の2章16節で言ってるんですよ。その先行きましょう。この最初の2章の16節です。祭りというのが3番目である。まあ、この祭りというのはですね、実はその後にある新月祭、安息日というものについても、これ同じような、これは祭りの中に入るんです。旧約聖書時代にイスラエルの人たちが守らなければいけないと言われている祭りというものは少なくとも7つありました。もっと調べてきて、細かに調べていたらもっとあるんですけども、7つある。その7つを全部リストにしてみましょう。ところが途中でですね、多分これ時間がなくなってしまうんじゃないかと思う。だけども祭りというのをリストにしています。でそこの中に新月とか新月祭というんですけども、それから安息日というものも入っております。順序は私が勝手に取り出した順序ですることにいたしましょう。一番最初に出エジプト記の12章を見ていただきましょう。出エジプト記の12章で1節から読んでみます。主はエジプトの国でモーゼとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え。この月の10日に、つまり1月の10日に、おのおのその祖父の家ごとに羊1頭、すなわち家族ごとに羊1頭を用意しなさい。 もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それは子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。つまり10日から10日に選んで14日まで傷がないかどうかを見る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって、夕暮れにそれを放り、その血を取って羊を食べる家々の2本の門柱と釜湯にそれをつける。その夜その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。これは生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への吸い越しの生贄である。常に私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、これがあなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、よよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。その第1日目にはあなた方の家から確かにパンでの取り除かなければならない。第1日から第7日までの間にパンを入れた種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからである。また第1日に聖なる会合を開き、第7日にも聖なる会合を開かなければならない。この期間中どんな仕事もしてはならない。ただし皆が食べなければならないものだけは作ることができる。あなた方は種を入れないパンの祭りを守りなさい。これはちょうどこの日に私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからである。あなた方は永遠の掟として世にわたってこの日を守りなさい。最初の月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない。7日間はあなた方の家にパン種があってはならない。誰でもパン種の入ったものを食べる者は在留異国人であっても、その国に生まれた者でも、その者はイスラエルの全会衆から断ち切られるからである。あなた方はパン種の入ったものは何も食べてはならない。あなた方が住むところではどこででも種を入れないパンを食べなければならない。つまりこれが杉越の食事ということになる。別名がですね、種を入れないパンの祭りということになります。これが祭りの中の一つに入っている。種なしのパンの祭りということになります。杉越しの食事の祭りということになります。二つ目でいきましょう。レビ記の23章を開けていただきましょう。レビ記の23章を開けていただきたいと思います。まだこの他にですね、たくさんのところ引用できるんですけれども、今飛び飛びに引用しているからですね、説明上でちょっと難しい点もあるかもしれないけど、レビ記の23章の15節から見ていただきましょう。二つ目にはこういう祭りがあります。23章の15節から言います。あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への初王として10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの2個を持ってこなければならない。このパンと一緒に主への全焼の生贄として一切の羊のないオスの子羊7頭、若いお牛1頭、お羊2頭、また主へのなだめの香りの火による捧げ物として彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物とを捧げる。また親ヤギ1頭を罪のための生贄として一切のオスの子ヤギ2頭を和解の生贄とする。祭司はこれら2頭のオスの子ヤギを初穂のパンと一緒に奉献物として主に向かって揺り動かす。これらは主の聖なるものであり祭司のものとなる。この日あなた方は聖なる会合を召集する。それはあなた方のためである。どんな労働の仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいてもよいよ守るべき永遠の掟である。 あなた方の土地の収穫を刈り入れるとき、あなた方は刈るときには畑の隅まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち葉を集めてはならない。貧しい者と在留異国人のため、これは残しておかなければならない。これがですね、出エジプト記の23章では、こういうふうな表現法で表されております。出エジプト記の23章の14節を見ていただきましょう。出エジプト記の23章の14節ってこう書いてあります。年に3度、私のために祭りを行わなければならない。それから3つの祭りがあります。一つは種を入れないパンの祭りを守らなければならない。私が命じた通り、アビブの月の、これは最初の1月です。トウモロコシがなる年という月という意味です。アビブの月の定めた時に、我々で言ったらこういう意味で3月の半ばになります。7日間、種を入れないパンを食べなければならない。それはその月にあなたがエジプトから出たからである。誰も何も持たずに私の前に出てはならない。つまり神様に感謝を捧げる捧げ物を持ってこいという。その次、二つ目、またあなたが畑に種をまいて得た勤労の初穂の刈り入れの祭りというのが二つ目の祭りになる。初穂の刈り入れの祭りをあなたがしなければいけないと教えております。三つ目の祭りに行きましょう。レビ記の23章で、先ほど読んだところのもうちょっと先の方でもってもう一つの祭りが説明されております。レビ記の23章の33節から見ていきましょう。先ほどは22節まで読んだんですけど、今度は33節から読んでいきましょう。ついで主はモーデに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、この第7月の15日には7日間にわたる主への仮魚の祭りが始まる。主の仮魚の祭りというのがあります。どんなのかその後で説明がしてある。最初の日は聖なる会合であって、あなた方は労働の仕事は一切してはならない。7日間あなた方は火による捧げ物を主に捧げなければならない。8日目にはあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は火による捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会で、労働の仕事は一切してはならない。以上が主の礼祭である。あなた方は聖なる会合を召集して、火による捧げ物、すなわち全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、備えの捧げ物、それぞれ定めた日に主に捧げなければならないというようなものがありました。まあ、まだまだずっとこの仮色をもっと進んでもっと進みましょう。38節、このほか主の安息日、またあなた方が主に捧げる献上物、あるいは聖願の捧げ物、進んで捧げる捧げ物がある。特にあなた方がその土地の収穫をし終わった第7月の15日には、7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全く休みの日であり、8日目も全く休みの日である。最初の日にあなた方は自分のために美しい木の実、夏目足の葉と茂りあった木の大枝、また川淵の柳を取り、7日間あなた方の神主の前に運ぶ。年に7日間主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方が良いに守るべき永遠の掟として、第7月にこれを祝わなければならない。あなた方は7日間仮用に住まわなければならない。これが主への仮用の祭りです。イスラエルで生まれた者は皆仮用に住まわなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出したとき、彼らを仮用に住まわしたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神主である。4番目に行きましょう。4番目はですね、ちょっとこれ時間がなくなりましたけど、出エジプト記の20章を開けていただきましょう。出エジプト記の20章というのは1節から始まるところでもって、これは10回というものを神様が教えているものでした。これから神はこれらの言葉をことごとくつけて仰せられた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、 下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神、あなたを、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたは私の神、主の皆を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目には、あなたの神、主の安息である。あなた方はどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、それにあなたの男奴隷、女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も、それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言されたと書いてある。さあ、そこでですよ。これが安息日です。ここで時間がなくなるから来週繰り返しますけれども、もうちょっとこれで続けさせていきましょう。ほとんどテープもなくなっていると思う。あと1分ぐらいで終わりになるからです。ここでひとまず締めちゃって、だけども話だけは続けさせていきましょう。じゃないとこの安息日というのは途中で切れちゃうから、これだけにいきます。